それでは梶原塾のポッドキャストの令和6年度の本試験解説編の問い22に入っていこうと思います。で、22の本文ですが、国土利用計画法第23条の届け出、事後届出及び法第27条の7の監視区域内の届け出、事前届出に関する次の記述のうち正しいものはどれかという設問です。でなお、この問いにおいて都道府県知事とは地方自治法に基づく指定都市にあってはその長を有無とするということなんですけれども、法令上の制限ではこの直書きがよく出てきますけれども、基本的には禁止しなくていいんですけれども、まれに問題を解く際に必要になってくる情報が入ってくる場合がありますので、一読はする癖を、つけてもらいたいなと思います。そして足の1ですけれども、A が所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4000平米の土地について、これ4000切ってください、宅地建物取引業者 B が地上権の設定を受ける契約を締結した場合と、地上権に波線でも打ってもらうといいと思いますが、 B は事後届で行わなければならないと書いてありますけれども、誤りということになります。まず地上権の設定契約ですね、これが改革後土地売買等の契約に該当するかどうかということなんですが、これは該当します。じゃあ市街化区域以外の都市計画区域内の4000平米の土地について事後届が必要かということなんですが、2-10でしたね。市街化区域を除く都市計画区域は5000平米以上の場合に届が必要だということでした。問題は4000平米で届を行わなければならないと書いてありますので、誤りだということになります。では次です。足の2です。宅地建物取引業者 C が所有する市街化区域内の3000平米、これ切ってくださいの土地と、宅地建物取引業者 D が所有する都市計画区域外に所在する12000平米、これも切ってくださいの土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合と、交換に波線でも入れてください。 C および D はともに事後届で行う必要はないということなんですけれども、誤りだということになりますね。でまず交換する契約、交換契約について改革土地売買との契約に該当するのかどうかということなんですが、これは該当します。そして C が所有する市街化区域内の3000平米の土地というのがこれ該当するかどうかということなんですが、市街化区域内です、250の2000平米以上であればこれ届け出が必要でしたよね。さらに D が所有する都市計画区域外に所在する12000平米の土地ですけれども、250ですから1万平米以上の場合にこれ届け出が必要だということでした。ですからこれいずれについてもこれ届け出、事後届け出を行わなければならないということになります。必要はないとなってますので、誤りだということになります。では足の3です。事前届出または事後届出が必要な土地について売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、これちょっと三角というかペケにしてください。罰則の適用を受けることはないと書いてありますが、罰則の適用を受けることがありますので誤りだということになりますね。でまずその勧告についてなんですけれども、これ届け出をそもそもしていないわけですから勧告を受けることはないんですね。ですからこの点、誤りだと判断していただいても結構だと思います。それから罰則の適用ですけれども、これは所定の期間内に当該届け出をしなかった場合については6月以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則がありますんでね、確実にここはペケだということになります。足の3は誤りということになりますね。では足の4です。監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2500平米について売買契約を締結しようとする当事者はと、監視区域からの伝えです。市街化区域内ですから2000平米以上の場合に事前届出が必要だということになるんですが、続きです。契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならないということなんですが、これ正しいということになります。事前届出の場合ですね、中止区域と本市の監視区域とありましたけれども、届出後6週間経過する日まで契約の締結はできないということなんですね。 まあ、ですから契約の締結の少なくとも6週間前までに事前届で行わなければならない、正しいということになります。そうしますと上から順番にペケペケペケ丸です。正しいものはどれかという設問でしたから、正解肢は4番ということになります。